冠婚葬祭の30のマナー。その1、結婚式で友人をなくす。冠婚葬祭のマナーは関心のない人が多いようです。私も以前はその一人でした。結婚式や葬式は若い人にはあまり機会がありません。そんな私が冠婚葬祭のマナーについて勉強をしようと思い始めたのは、ある出来事がきっかけでした。実は結婚式にまつわる大きな失敗があります。マナーとは直接関係のない話ですが、まずこのお話を告白してからの方が私としても心の整理がつきます。私事で恐縮ですが、一つ悲しい思い出を告白します。私がまだ25歳の頃です。親友の一人が結婚することになりました。新郎も新婦も同じ25歳です。特に新郎とは高校時代からの知り合いで仲が良かったものです。仲のいい友人が結婚という知らせは私にとっても吉報で、素直に嬉しく感じました。しかし当時の私にはどうしても一つ気になることがありました。当時の私にお金がなかったということです。東京で一人暮らしを始めたばかりの私にとってお金に余裕はなく、経済状態が苦しい時でした。実家に帰るお金もないほどの状態です。当然、結婚を祝えるほどの金銭的余裕はありませんでした。礼服を持っていないのですが、買うお金もない。もちろん、祝い金を用意することもできなかった。礼服を借りたり、祝い金を用意したり、交通費やら何やらと全てを用意しようと思うと、5万円以上はかかることでしょう。仲のいい友人が結婚するというのにもかかわらず出席できないもどかしさに、私はとても落ち込みました。大変に仲の良かった友人だっただけに出席したいが、出席できる余裕がありません。お金がないから出席できないと言えず、仕事で行けないという言い訳でその場をしのぐ自分にまた落ち込みます。結婚式に出るために借金をすれば、今度は東京に戻った時に借金に苦しみます。なんとか出席したいものの、出席できる余裕はない。私は完全に落ち込みました。結局そのことがきっかけで、以来友人とは連絡を取りづらくなり、疎遠になってしまいました。友人が結婚することがきっかけで友人を失うというのは初めてのことでした。その友人とは仲が良かっただけに深く落ち込みます。その時に、結婚式とは何だろうと考えてしまいました。素直に祝いたいけど、なぜこんなにお金が必要なのかと何度も繰り返し念仏のように唱えていました。結婚することになったため、仲のいい友人を祝福するどころか縁を切ることになってしまった。今では完全に連絡を取らなくなりました。結婚式に出られなかったという理由と嘘をついたという自分に苦しみ、余計に連絡を取りづらいのです。こうした経験は私だけでしょうか。特に20代で結婚式に出席するのは、私に限らず皆さん資金繰りに苦しいと思います。結婚式に出席するにもお金がかかると実感した経験でした。もし自分が結婚するときは披露宴はやめようと考えました。当時の私のように出席する側がお金に苦しむからです。本当はお金が消えていくのが辛いけれど、無理に嬉しそうな顔をされるのも辛いです。私が結婚式のマナーを真剣に考えるようになったのもそれからです。同じ失敗を二度と繰り返したくないため、どうすればいいのかというマナーをあらかじめ知りたくなりました。私の人生における最大の失敗の一つでした。大きな失敗を犯してからでは遅いことを痛切に感じました。特に冠婚葬祭です。人生に一度の結婚式や葬式など間違いを犯してからでは取り返しがつきません。それからというもの、私は失敗をしないようにあらかじめ冠婚葬祭におけるマナーを勉強するようになったのです。皮肉にも親友を失ったことがきっかけだったのです。 失敗をする前にマナーの勉強をしておく。冠婚葬祭の30のマナー。その2。結婚が決まれば早めに上司へ報告する。お付き合い、婚約を経てめでたく結婚することが決まれば問題は職場です。まず必要なのは上司に結婚を報告するというマナーです。部下より上司から先に報告することを忘れないようにしましょう。結婚するという報告は自分の職場の上司に自分の口から直接報告します。仕事を管理、監視、調整している上司としては、部下が結婚することとなれば仕事の管理やスケジュールを見直してくれます。上司は結婚がいかに大変で大きなイベントであるかを知っています。人生に一度の大きな晴れ舞台のためには、やはりかなりのストレスや準備に時間がかかることを知っています。結婚する部下のために仕事を軽くしたり、スケジュールを見直したりしてくれることでしょう。結婚することが正式に決まれば仕事に大きな穴を開けないためにも上司に早めに報告した方がいいのです。一時的ではありますが特別に扱ってくれます。結婚の準備に必要な多少の休暇、早退も許可してもらいやすくなります。結婚式の準備をする自分のためでもあり仕事のためでもあるのです。結婚することになったら早めに上司へ報告する。冠婚葬祭の30のマナー。その3。新郎新婦より派手な格好をしない。社会人ともなれば友人の結婚式に招待されることがあります。結婚式は新郎新婦にとって人生の大イベントですから出席する側も式を壊さないように気を使います。そんな結婚式へ出席する時のマナーです。まず、新郎新婦より派手な格好をしないという基本マナーです。仲のいい友人が結婚することになれば、あなたも気持ちが高ぶり、服装も派手になってしまいがちです。しかし、結婚式での主役は新郎新婦です。主役を目立たせるためにも、出席者は派手な服装を控えた方がいいのです。もちろん、地味すぎる私服も NG です。男性は新郎にそっくりな黒いタキシードは控えた方がいいでしょう。通常の礼服にシルバーのネクタイというお決まりの格好で十分です。派手なデザインの服も結婚式という場ではふさわしくありません。女性ならまず真っ白の服は控えるようにしましょう。白のドレス、白のワンピースなどです。本来白は花嫁が着る色とされています。真っ白な服を着ていると大変目立ちます。新婦が着ている服と重なり、どちらが主役かわからなくなります。目立ちすぎる服装は注意が必要です。新郎新婦より派手な服装は避ける。冠婚葬祭の30のマナー。その4。結婚披露宴でのスピーチでは不幸話を避けること。職場の上司なら部下が結婚をする際スピーチを依頼されることがあります。特に社内恋愛による結婚など新郎も新婦も共通の上司の場合、頼まれる確率は高くなるでしょう。披露宴でのスピーチでは叱咤激励のスピーチをしてあげたいと思うかもしれません。ただし、めでたい結婚披露宴では、暗い話に要注意です。結婚披露宴のスピーチでは、不幸な話を避けるようにしましょう。例えば、次のような話題はスピーチで不適切です。両親が離婚した話、浪人した話、過去の失恋話、交通事故のお話、障害を持っている話、仕事上の失敗の話、リストラされた話、こうした暗い話をすると、会場が暗い雰囲気になり、新郎も新婦も気持ちが下がるでしょう。悪気はなくても、気持ちのいい話題ではありません。 もちろんさらりと表面だけ触れるくらいならいいですが、詳しく話すのは避けるのが賢明です。結婚披露宴は幸せな二人の門出を祝うための宴会です。出席する人は新郎新婦を祝福するのが役目ですから、スピーチでも明るく楽しい話をして会場の雰囲気を盛り上げましょう。スピーチに限らず、会場内での会話も不幸話は控えつつ、できるだけ明るく楽しい話題を選ぶようにします。出席する人は新郎新婦を明るく祝福するのが役目なのです。結婚披露宴のスピーチや会話では暗い話を控える。冠婚葬祭の30のマナー。その後、4万、9万、偶数は結婚祝い金として送ってはいけない金額。結婚する二人には結婚祝い金を送ります。結婚してからの生活も大変であり、金銭面で少しでも援助ができる意味で祝い金を送ります。また、結婚式の費用に充ててもらうためでもあります。祝い金には一般的に3万円が相場です。友人、知人、親族、また仕事の同僚、部下など、だいたい3万円が共通です。2万円という人もいますが、みんなが3万円で送る中、一人だけ2万円の人は大変目立ちます。できれば3万円が相場でしょう。さらに、兄弟、姉妹に限っては、自分が20代の場合は5万円となり、30代の場合は10万円となります。ここで一つ注意があります。一般的に相場は3万円と言いました。しかし、特にお世話になっているからという理由でもう少し多めに送りたいケースも出てくることでしょう。だからとはいえ、4万円は送ってはいけないのです。また、9万円も送ってはいけない祝い金とされています。勘のいい人なら理由はすぐピンとくるはずです。4は死を連想させ、9は苦を連想させてしまうからです。二人を祝うための祝い金なのですから、不幸を連想させてしまう金額は避けた方がいいのです。偶数を避けることも忘れてはいけません。偶数は2で割り切れる、ため割り切れる、イコール別れるということを連想させてしまいます。先に挙げた2万円は控えた方がいいという理由も、この偶数で割り切れる意味があるからです。ただし、偶数にも例外があります。8万円は許されるケースが多いようです。8は末広がりで縁起がいい、ためです。8という字が無限を表す、無限大という字と重なります。二人の仲は永遠に続くという縁起の良い数字なのです。結婚祝い金では4万、9万、偶数は避ける。冠婚葬祭の30のマナー。その6。お祝い金を直接現金で渡すのは厳禁。お祝い金を渡すときにはいくつかのマナーがあります。まず、お祝い金についてですが、基本的に折り目のない新札にしましょう。折り目がついているお札だと縁も折れてしまうという意味があり、好ましくありません。また、裸のままで現金を渡すのは厳禁です。お祝い金は入れるための専用の袋があります。祝儀袋です。現金を入れられる封筒なら何でもいいわけではなく、のし付きの縁起の良さを意識した専用の袋があるので、それに入れます。コンビニに売っているので、それで十分です。そこで終わらせてはいけません。祝儀袋をさらに、ふくさ、と呼ばれる布に包みます。私は社会人になるまで、このふくさと呼ばれるものがあることを知りませんでした。ふくさを忘れている人が多いので、特に、ここは要注意です。祝儀袋と見てすぐわかる形では目立ちます。なぜ、ふくさに包むのかというと、お祝い金をふくさに丁寧に包むことで、相手を思いやる気持ちを表現できるからです。お祝いの時は、赤、ピンク、紫色のふくさを使います。特に、紫色は、慶長ともに使える色なので、便利です。 祝儀袋も直接新郎新婦に渡すのではありません。式当日に会場の受付に手渡しで OK です。ここで副作から祝儀袋を出して受付に渡すのです。手渡す時には受付の方に、この度はおめでとうございます、心ばかりのお祝いです、お納めくださいと言えれば完璧です。祝儀袋は副作に包む。冠婚葬祭の30のマナー、その7、式に出席しなくてもお祝い金を送るのがマナー。友人や知人から結婚式の案内状が届きます。しかし仕事やその他の諸事情により出席できない場合があります。そうした場合には金額は半額から3分の1でもいいのでお祝い金を送るのがマナーです。人生に一度の結婚というのに何もお祝いを送らないというのも冷たいものです。心ばかりのお祝い金を送ることで相手も喜んでくれることでしょう。お祝い金は通常通りのし付きの祝儀袋に入れて結婚式の1週間前までに届くようにします。福さはあってもなくても構いません。たとえ福さで包んでいても相手に失礼になることではありませんから大丈夫です。迷った時には福さを選ぶようにしましょう。より丁寧さを表現できます。もちろん現金を送ることになるのですから現金書き留めを忘れないように注意しましょう。その際も折り目のない新札であることをお忘れなく。式に出席しない場合にもお祝い金を送る。冠婚葬祭の30のマナー、その8、招待された結婚式にはできるだけ出席する。結婚式は普通の飲み集まりの招待とは異なります。気持ちのこもった招待です。披露宴の人数には限りがあります。その限りの中であなたにだけはぜひお越しいただきたいという熱い思いが込められています。あなたは数多くの人の中から厳選されたのです。結婚式の丁寧な招待状にも多少なりともお金がかかっています。結婚式に招待されれば極力出席するのが招待した側への礼儀です。仕方ない場合を除いてできる限り出席しましょう。出席そのものが新郎新婦を祝福していることになります。招待された結婚式にはできる限り出席する。冠婚葬祭の30のマナー、その9、葬式のような弔辞では露出の少ない黒い服装にする。社会人になると知り合いが増えるため結婚式に出席する機会が増えます。しかし同時に悲しいことではありますが葬式に出席する機会も増えます。人として死は避けることができない宿命です。事故による突然の死もあることでしょう。そんな葬式でもいくつかのマナーがあります。まず一番気をつけたいマナーは服装です。葬式のような弔辞では一般的に露出の少ない黒い服装がマナーです。露出は弔辞ではタブーです。男性は短パンやタンクトップのような露出の多い服装は控えます。たとえ真夏日に葬式があったとしても気持ちはわかりますがやはり露出を控えた黒の服装にするべきです。社会人なら基本的に黒の礼服に黒のネクタイです。女性ならキャミソール、ミニスカートは論外です。アクセサリーも派手なアクセサリー、光沢のあるアクセサリー、二連になっているものは控えるようにしましょう。一つだけ例外があります。真珠物です。真珠物は涙を表現することになるので葬儀の際は唯一許されています。化粧も薄めにして、口紅やマニキュアの色も控えめにします。男女ともにデパートで売られている通常の喪服を着用すれば、まず問題になることはありません。 ただし、人の死というのは、突然です。仕事中に、突然の訃報が入ることがあります。その際は、スーツ姿でも構いませんから、すぐ、通夜の会場へ、向かうようにしましょう。学生なら、学生服でも OK です。どうしても、明るい服や、露出の多い服の場合は、一度、帰宅して、着替えてからにしましょう。弔辞では、露出の少ない黒い服を着る。冠婚葬祭の30のマナー。その10。葬儀の場で、亡くなった理由を遺族に尋ねないこと。突然の死の知らせがあると、誰もが驚きます。それは、人として、当然のことですね。同時に、なぜ、亡くなったのか、という疑問も湧いてきます。だからこそ、犯してしまいがちなマナー違反があります。葬儀の場で、死因について話をするタブーです。葬儀中に、人の死の理由を探るような、会話は、タブーです。なぜ、亡くなられたのか。事故なのか。病気なのか。何という病気だったのか。気になる気持ちはわかりますが、葬儀の場で遺族に直接尋ねるべきではありません。気になる気持ちはあっても、抑えるようにしましょう。悲しんでいる遺族をさらに悲しませます。参列している人間同士が、こそこそと、なぜ亡くなったのか、何があったのか、と話をするのも控えるようにしましょう。気持ちのいいことではありませんね。葬儀が終わり、家に戻ってからにしましょう。後日、知る程度でいいのです。死因を尋ねる行為は、控える。冠婚葬祭の30のマナー。その11。葬儀にはお線香を用意する代わりに、香典を用意する。香典とは何か。ご存じない方が多いので、わかりやすく説明します。香典とは、わかりやすく言えば、お香の料金ということです。お香とは、お線香のことです。葬儀では、死者を弔うためにお線香を焚きますが、その線香を参列者が持参するわけにはいきません。突然の死であるにもかかわらずお線香を持参していると、準備が良すぎて死を待っていたかのように思われるからです。誤解を招く恐れがあるということです。基本的に葬儀では、お線香は参列者が持参するのではなく、遺族が用意します。突然の死のためにお線香を用意できませんが、せめてお線香代だけでもお納めください。こうした意味で、葬儀では、香典を渡すことが習わしになっています。その他、葬儀に必要な機材や、準備費に充ててくださいという意味も込められています。突然の友人知人の死では、驚きの方が先行してしまい、つい、香典を忘れがちになります。しかし、社会人として葬儀では、香典を用意するのは、基本ですので、注意しましょう。お線香を用意する代わりに、香典を持参する。冠婚葬祭の30のマナー。その12。ご祝儀では、折り目のない新札。不祝儀では、折り目のついたお札。ご祝儀と不祝儀では、お札の扱い方に少し注意が必要です。結婚式のようなご祝儀ではお祝い金は折り目のない新札が基本です。シワも折り目もないお札のようにまっすぐな気持ちで新しい門出をスタートしてほしい気持ちが込められているからです。逆を言えば葬式のような不祝儀では香典は折り目のついたお札が基本になります。香典には新札を入れてはいけないというマナーがあります。突然の訃報連絡のため手持ちのお札しか用意できないというニュアンスを折り目のあるお札に込められているからです。私たちが普段お財布に入れているお札はどれも折り目のついたお札ですね。もし新札を入れてしまえば死ぬことが分かっていたのであらかじめ用意していたという失礼なニュアンスになります。 人によっては診察でもいいという考えの人もいますが、やはり年配者はまだまだ気にしている人が多いです。特に不祝儀のような悲しいことでは、些細なマナー違反も気になるものです。もし手持ちのお金が診察しかなければ、自分でわざと診察を折って折り目をつけましょう。細かなマナーですが、ここまでできてこそ社会人です。ご祝儀では折り目のない診察を用意する。不祝儀では折り目のついたお札を用意する。冠婚葬祭の30のマナー。その13。焼香の火は口で息を吹きかけて消してはいけない。結婚式は基本的なマナーさえ守っていれば比較的難しいことはありません。結婚式は基本的に見ているだけだからです。よほどのマナー違反でない限りは新郎新婦に迷惑はかかりません。しかし不祝儀ではそうはいかないのです。特にマナーに注意が必要なのは祝儀より不祝儀です。葬儀では参列者が喧嘩をしたり、焼香をしたり、と体を動かす動作が多いものです。それもちょっとした動作に大きな意味があり、あらかじめ知っておかなければ、ついやってしまいがちなマナーさえあります。その筆頭に挙げられるのが、焼香の際に火を消す時のマナーです。亡くなった死者を弔うため、焼香します。焼香には粉末の線香、末香をつまんで行う形式と棒の線香を立てて行う形式の2種類があります。問題は棒の線香を立てて行う形式の際です。私たちは普段小さな火なら口で息を吹きかけて消そうとします。またそれが癖になっています。癖になっているせいもあり、焼香の火を口で息を吹きかけて消そうとする人がいます。これはよくありません。火を消す動作は息を吹きかけて消すのが普通ですが、不祝儀ではしてはいけません。人の口から吐く息は汚れているため、仏様に向けてはいけない意味があるからです。私も子供の頃はこのマナーを知らず、よく親から叱られていました。やってはいけないと聞かされると余計にやりたくなってしまった子供心を覚えています。では、どう消すのかというと、手で仰いで消すのです。手で仰いでも、風が弱いですから、火を消しにくいものです。火をつける際に、あらかじめ火が大きくなりすぎないように注意が必要です。うっかり犯してしまいがちなこのマナーをしっかり守れるようになりましょう。焼香の火を口で消さないようにする。冠婚葬祭の30のマナー。その14。うっかり口にしてしまう意味言葉。あなたは大丈夫ですか？冠婚葬祭では意味言葉と呼ばれる言葉があります。不幸を連想させる縁起の悪い言葉ということです。苦しむ、辛いという言葉は聞いての通り気持ちの良い言葉ではありませんから、使わないのは言うまでもありません。悲しんでいる人に使わないようにします。本当に難しいのは、私たちが普段から使っている当たり前の言葉にも意味言葉があるということです。例えば、切れるという言葉です。普段から私たちはよく使いますが、意味言葉なのです。なぜ不幸を連想させてしまうのかというと、切れるは縁が切れるという不幸や離別を表現してしまうからです。散るという言葉も意味言葉です。散るという言葉で、家族が散るということを連想させてしまうからです。つまり、大切な人が亡くなる、離婚してしまうということです。帰るという当たり前に使っている言葉も立派な意味言葉です。せっかく結婚をして嫁いだ娘が実家に帰ってくる、つまり離婚するという意味を表現してしまうからです。迷うという言葉もあります。結婚をして人生に迷うという良くない印象があります。なんと難しいのでしょうか。 あらかじめ勉強していないとつい使ってしまう言葉がたくさんありますね。意味言葉はあらかじめ知っておく方が無難です。うっかり口にしてしまい、相手を不快にさせてからでは遅いのです。冠婚葬祭では意味言葉を使わないようにする。冠婚葬祭の30のマナー。その15。意味言葉だけでなく、重ね言葉にも気をつけよう。冠婚葬祭で使ってはいけない言葉の代表に意味言葉があります。しかし、使ってはいけないのは意味言葉だけではなく、もう一つ大切な言葉もあります。重ね言葉です。重ねるというのは、繰り返されるという意味を持ちます。慶事、結婚においても、弔辞、葬式においても、繰り返されるということはよくありません。重ね言葉も、冠婚葬祭では使わないことがマナーになっています。しかし、意味言葉と同じように、重ね言葉も普段から使っている言葉が多いため、難しいところです。例えば、返す返すという言葉です。返すという言葉が二重に繰り返されていますので、重ね言葉です。結婚が繰り返されるということは、離婚をするということです。死別が繰り返されるということもよくありません。葬式では、返す返すも残念です、と遺族に対してうっかり使いそうになりますね。つい自然と使いそうになりますから注意しましょう。また、この他にもこれらはすべて同じ言葉を重ねているので注意です。ますます。しばしば。またまた。いよいよ。再三。これくらいいいじゃないか、と思われる言葉もありますね。しかし、気にする人もいますから、気をつけましょう。繰り返される、重ね言葉にも注意する。冠婚葬祭の30のマナー。その16。慶事と弔辞が重なった場合には、弔辞を優先させる。稀なケースですが、慶事と弔辞が重なってしまう場合があります。つまり、結婚式と葬式が同じ日に行われるということです。身内が結婚する日に身内の葬式がある場合には困ります。どちらも大切な式ですから、どちらを優先させるべきか迷ってしまいますね。一応、形式としてマナーがあります。基本的には、弔辞を優先させるのがマナーです。もちろん、慶事も大切です。しかし、人が生きている慶事と人の死である弔辞では、死の方が明らかに重いのです。お祝いは、後日、個人的にお祝いができますね。しかし、人の死については、絶対に後からやり直すことはできません。葬式は一回しか行われないし、また死が関係している弔辞の方がさらに式としては重くなります。突然、弔辞へ参加することになればすぐ新郎新婦に連絡をして仕方ない事情で、と内容を曖昧にしておきます。あえて曖昧にした方がふさわしい場面があります。身内が亡くなったので、突然ですが欠席します。正直に言えば、新郎新婦の気持ちを暗くさせるでしょう。あえて、理由は濁すこともマナーです。本当の理由は、式が終わって、後日伝えるようにしましょう。慶事と弔辞が重なった場合には、弔辞を優先させる。冠婚葬祭の30のマナー。その17。お見舞いにはタイミングが重要。仕事の仲間あるいは取引先の人が仕事中に倒れて入院したという知らせを受けることがあります。実は私も職場の人間が仕事中に突然泡を吹いて倒れたことがありました。大声で叫んでから倒れてしまいました。痙攣を起こし口からは泡を吹いています。こういうことは急に起こることです。もちろん救急車を呼びすぐ病院へ運ばれました。 大切な仲間の一人ですから、職場の誰しもが心配します。だからとはいえ、じゃあ、次の日にみんなでお見舞いに行こう、というのは NG です。お見舞いに来られる側の立場になりましょう。病で倒れて、体調を大きく崩しているから入院しています。そんな体調が不安定な人のところへ、大勢がいきなり押しかければ、どうなるでしょうか。余計に気を使わせ、さらに病状を悪化させてしまうことになりかねません。こういう場合には、まず様子を見るのが礼儀なのです。丁寧で早い対応が逆効果になるというケースがあることを知っておきましょう。誰がいつお見舞いに行くかということを職場の人で話し合います。難しい会議まで開く必要はありません。職場の人たちでお見舞いに行く代表者を選んで、入院して数日経ってからお見舞いに行くようにします。入院した次の日にいきなり大勢でお見舞いでは、まだまだ病状や体調に無理があります。入院している人も精神的に不安定です。あえて数日間は時間を置きます。体力、精神、病状などが回復してからというタイミングでお見舞いに行くようにします。その際も代表者が数人でお見舞いに行く程度でいいのです。入院した直後に大勢でお見舞いに行くということは避ける。冠婚葬祭の30のマナー。その18。鉢植えの花はお見舞いに持って行ってはいけない。あなたはお見舞いに行くとき、どんなものを持っていくでしょうか。お菓子、花、フルーツ。できるだけ患者が早く元気になるような明るい品物を持っていきたいものですね。せめて花を見て精神的に少しでも元気になってもらえれば、お見舞いに行った意味もあるでしょう。そんなお見舞いの品物にもありがちなタブーがあります。植木鉢の花です。花とはいえ、植木鉢の花を持っていく人が時々います。確かに綺麗な花でも実は NG です。植木鉢の花の根付くというイメージが根付くという意味を連想させ、お見舞いの品物として適切ではありません。病院に寝ついてください、いつまでも退院しないでください、などと誤解させる場合があります。送る側がそういうつもりで送ったわけではなくても、受け取った側がそのように受け止めてしまいかねません。避けた方が無難なのです。植木鉢の花はお見舞いに持っていかないようにする。冠婚葬祭の30のマナー。その19。不幸を連想させる花はお見舞いに不向き。次の花はお見舞いには不適切とされています。美しいかどうかを基準に考えるのではありません。不幸を連想させるかどうかを基準に考えるのです。まず、根付くという意味のある植木鉢の花は持っていってはいけない花の代表です。しかし、その他にもタブーとされる花があります。注意をして持っていかないようにしましょう。菊、椿、バラ、ユリ、シクラメン。まず、菊は仏花とされています。葬式に使われる花として有名です。もうお分かりですね。菊の花を送ってしまうと早く亡くなってください。成仏してくださいという悪い縁起になります。次に椿です。椿は枯れた時に首の部分が落ちてしまいます。枯れる時に花や首が落ちる花は死をイメージさせてしまい、病状回復を目指す患者には不向きです。バラもタブーです。真っ赤だからです。赤色は血をイメージさせてしまい、患者の気分を悪くさせる恐れがあるからです。特に手術前の患者には赤い花は絶対に NG です。バラだけでなく血を連想させる真っ赤な花は全て NG と考えていいでしょう。ユリは縁起が悪いとされる理由はうつむいているからです。元気のない人間を表現しているようです。 うつむいている花は、見ているとこちらまで元気がなくなります。お見舞いには不向きなのです。シクラメンは、シ、シ、ク、ク、ラメンというよくない響きが含まれているからです。その他、香りの強い花にも気をつけましょう。病室には他にも患者さんがいます。アレルギーを持った患者さんもいることでしょう。香りの強い花はアレルギーを持つ患者さんの迷惑になるかもしれないからです。蒸気のバラやユリが NG とされる理由も、香りの強い花だからという意味もあります。お見舞いに避けた方がいい花を知っておく。冠婚葬祭の30のマナー。その20。花選びには花屋さんに頼るのが一番いい。冠婚葬祭では花は数多く登場します。結婚式、葬式、また友人の誕生日など様々なところで登場します。本当は全てのマナーを知っていればいいのですが、なかなか素人には難しいものです。花の縁起は考え始めるとキリがありません。私の場合はいつも花屋さんに相談するようにしています。まず花を選ぶ目的を花屋さんに伝えます。大抵の場合、これだけで問題は解決されます。例えばお見舞いに行くときには花屋さんにお見舞いに行くのですが、良い花はありませんかと伝えます。すると、こうした花がいいですね、と適切な花を選んでくれます。お花屋さんは花の専門家です。一日に数多くのお客さんの用途に合わせて花を選び、飾っている専門家です。お見舞いに持って行ってはいけない花も当然知っているはずです。困った時には花屋さんからの指示に従った方が間違いありません。花選びに関してプロとしてのアドバイスがもらえます。お誕生日に贈る花も花屋さんのアドバイスはとても頼りになります。おばあちゃんの誕生日、孫の誕生日、いとこの誕生日、恋人の誕生日、実に細かくわがままな要望にも応えてくれ、適切に花を選び飾ってくれます。花屋さんは花選びに関してはプロです。誰の誕生日という細かい要求にもすぐ応えてくれます。また余談ですが、私はいつもできるだけ年配者がいるお花屋さんを選んでいます。若い店員さんはまだ花に関する知識が乏しいことが考えられるため、アドバイスも乏しくなりがちです。花選びにもやはり経験がものを言う世界です。具体的なアドバイス、選び方、装飾、色、大きさなど、経験を積んでいる人の方が、さらに間違いが少なくなります。花選びに困った時には、花屋さんに直接相談する。冠婚葬祭の30のマナー。その21。患者を元気づけられなければ、お見舞いは行かない方がいい。お見舞いの時に患者にかける言葉は、結婚式のスピーチと同じです。縁起の悪い言葉、意味言葉、不幸を連想させる言葉を使ってはいけないというところでは共通しています。私も入院した経験があります。入院をして元気がない時には、普段使っているちょっとした縁起の悪い言葉も、いつも以上に暗く聞こえます。お見舞いに行った時の言葉遣いには要注意です。やつれたね。顔色が悪いね。元気がないよ。たとえその言葉が本当であったとしても、口にしてはいけません。患者が落ち込むような言葉を避けて、元気になるような言葉をかけるようにしましょう。患者を元気づけられなければ、お見舞いは行かない方がいいです。せっかくお見舞いに行って、患者を落ち込ませてしまうというのは本末転倒です。早く元気になってね。以前より顔色良くなったね。元気そうでよかった。この時ばかりは嘘をついてもいいのです。患者が元気になるような言葉をかけて本当に元気になってもらいます。病は気からと言います。 病を治すためにまず大切なことは本人の気持ちです。少しでも元気に前向きに明るくなるような言葉をかけて気力を回復させることにお見舞いの本当の意味があるのです。お見舞いには明るい言葉をかける。冠婚葬祭の30のマナー。その22、お見舞いには長居は禁物。お見舞いの際、長居も禁物です。人によって長く居続けることが患者を元気にさせることだと思っている人がいます。その勘違いには早く気づいた方がいいでしょう。せっかくお見舞いに来てくれれば、患者もそれなりに気を使います。短時間ならいいのです。しかし何時間も居座り続けるようなお見舞いは逆に患者を疲れさせます。なんとか患者に元気になってもらおうという気持ちが行き過ぎ、いつまでも帰らないのはありがた迷惑なのです。お見舞いの時には長居しないようにする。冠婚葬祭の30のマナー。その23、取引先から個人宛に届いた品物は一言上司に報告する。お中元、お歳暮の季節になれば、会社間で贈り物のやり取りが行われます。その代表といえば、やはり、お中元、お歳暮、です。お得意先、取引先から、夏のお盆前にお中元をいただきます。また、年の暮れにはお歳暮をいただきます。会社宛に届いたものは、会社が受け取りますから、当然、上司にもわかります。問題は個人に宛てた贈り物です。個人に宛てた贈り物とはいえ内緒にするのはよくありません。取引先から個人で届いたお中元お歳暮は基本的に上司にも報告するのがマナーです。上司はすぐお礼の電話を入れることができます。取引先と個人でやり取りをしていても会社間のやり取りであることを忘れてはいけません。上司から、この取引先を対応しているのはあなただから報告しなくていい、という指示があれば、その通りにして構いません。しかし、基本的には、上司に報告です。対応に迷った時には、丁寧すぎる対応で構いません。個人で受け取ったお中元お歳暮も、上司に一言報告しておく。冠婚葬祭の30のマナー。その24、夏にお中元を贈れば年末にもお歳暮を贈り水準も保つこと。お中元を贈ればお歳暮も贈るのが基本です。時々お中元を贈ってお歳暮を贈らない人がいます。またお中元は贈っていないのにお歳暮は贈る人がいます。お中元やお歳暮は日頃の感謝を表現するのですから、片方だけでは不自然です。お礼をしたりしなかったりと態度がコロコロ変わるのはおかしいですよね。態度をはっきりさせることです。お中元を贈ればその年の暮れにもお歳暮を贈るようにしましょう。またその際もお中元の時と同水準の贈り物をお歳暮として贈ることです。ランクが上がったり下がったりと不安定な贈り物は何か裏があるのではと相手に不要な考えをさせてしまいます。夏にお中元を贈れば年末にお歳暮を贈り水準も保つというマナーを心がけましょう。お中元を贈ればお歳暮も贈る。冠婚葬祭の30のマナー。その25、あげていない相手からの贈り物の返事は礼状でよい。もしあげていない相手から贈り物が届いた場合はどうすればいいのでしょうか。基本的に礼状を書いて返事をするくらいで構いません。もちろん返事として贈り物を送ってもいいのですが、無理やりする必要まではありません。相手の好意なのですから、まず素直に受け取りお礼だけはしっかりします。お礼は礼状がベストです。手書きで書いた礼状は見える形で残りますし、何度も読み返せます。 会社への礼状は社員で嬉しさを共有することもできます。どうしても多忙な場合は電話によるお礼も良いでしょう。もちろん本当は礼状がベストですが、仕方ない事情なら電話でもセーフです。直接相手と話をすることで素早く感謝を表現できます。もちろん次回会った時にもお礼を言うようにしましょう。あげていない相手からの贈り物のお礼は礼状にする。冠婚葬祭の30のマナー。その26。政治関係は贈り物のやり取りをしてはいけない。お中元やお歳暮を送った時に受け取れませんと拒否されるケースがあります。嫌われている、失礼だと思うのは早合点です。実はお中元やお歳暮を送ることや受け取ることができない正式なケースがあります。政治関係です。賄賂になってしまうからです。賄賂とは贈り物を送って有利を得ようとする行為のことです。政界では票を集めるための贈り物のやり取りは現金です。たとえそういう意味がなくてもいけません。法律で禁止されています。選挙による代表者の選出は公平に行わなければならないため、贈り物を送ったり受け取ったりするのは全て違法になるのです。また病院、学校、公務員、警察官でも同じです。自分の身内にだけ特別扱いしてもらえるように贈り物で好意を示すのはやはり他の人に不利になります。公平を重んじる職種では贈ることも受け取ることもできないのです。法的に禁じられています。贈り物を贈ることも受け取ることもできないからとはいえ失礼だと考えるのは早合点です。こうした事情があることをあらかじめ知っておきましょう。政治関係には贈り物を贈れない、受け取れないことを知っておく。冠婚葬祭の30のマナー。その27。プリント印刷だけの年賀状は要注意。一年の始まりといえば年賀状です。年の始まりには身内や友人間で年賀状を送るのが通例になっています。仕事においても、特に大切なお得意先や取引先には年賀状を送らない方が珍しいくらいです。そんな年賀状でも損をする年賀状と得をする年賀状の2種類があります。プリント印刷だけの年賀状か、手書きも含まれた年賀状かの違いです。文章もすべてプリント印刷にした年賀状を見かけることがあります。これは損をする年賀状です。大量に印刷をしていることがわかり、自分のその一人だとわかるからです。心も気持ちもこもっていない冷たい年賀状は、むしろ相手に失礼になりかねません。さらに、プリント印刷だけの年賀状を取引先に送ると、冷たい印象を与え、仕事に影響することもあります。手で書くのが面倒だったのだろうか。相手をがっかりさせることは、自分が損をします。そこで、大切なのが、手書き、です。大事なメッセージだけは、下手な字でもいいので、手書きを心がけるようにしましょう。手書きの文字には人の心をアナログで表現できる効果があります。一生懸命に手で書いている姿が思い浮かび、ありがたい気持ちになります。その温かさが人間関係や仕事に良い影響を及ぼします。住所氏名などの記載はプリント印刷でもいいですが、せめて大事な文章だけは手で書くようにしましょう。年賀状は、住所は、プリント印刷であっても、大事なメッセージは、手書きで書く。冠婚葬祭の30のマナー。その28。返事の遅すぎる年賀状は、得より損をする。年賀状は、元旦に届いてこそ、意味があります。新年早々の年賀状は、気持ちいいですね。しかし、1月1日に思わぬ人から年賀状が届く場合があります。おや、こんな人から年賀状が届いている。 急いで返事を書かなくちゃ。誰にでも一度や二度は経験のあることです。すぐ返事を書いて郵便ポストに入れる分にはいいのです。問題は後から書こうと思っている場合です。新年から仕事が入っていたり、用事があったりする場合は返事を書くのも後回しにしがちです。後からと考えると人間は自然といつまでも書かないものです。いつの間にか松の内を過ぎてしまうことがあります。松の内とは1月1日から7日までの7日間のことを言います。年賀とはこの松の内の期間を指しています。年賀状はその名の通り年賀にやり取りをする状です。1月7日を超えるような年賀状はよくありません。良い印象より悪い印象が目立ち始めます。私はたまに年賀状の返事を1月10日くらいにいただくことがあります。もちろん返事があるだけまだいいのですが、こんなに遅いとこの人は公私ともに時間にルーズなのかなと残念に思います。実際仕事でやり取りする年賀状において松の内を過ぎた年賀状はそう思われても不思議がありません。松の内に届くように年賀状の返事を書くようにしましょう。年賀状の返事は松の内に届くようにする。冠婚葬祭の30のマナー、その29。栄転か左遷かわからない時には、ご就任祝い、として送る。最初に、栄転と左遷の違いについて説明します。まず、栄転とは、仕事の功績が職場で認められ、昇格に伴い仕事先も変わるということです。栄誉のある転勤、です。もちろん、喜ばしいことです。その逆に、左遷、があります。左遷とは仕事で大きなミスを犯したため前より低い地位になることです。降格に伴う転勤です。当然喜ばしいことではありません。取引先の担当者が突然の転勤ということがあります。もういなくなる人だからとはいえほったらかしにするのはよくありません。有終の美を飾る人こそ社会人です。最後でも、これまでお世話になった感謝を込めて贈り物をしたいですね。取引先の担当者が栄転のため転勤する場合があります。そうした場合には、栄転祝いを贈ります。あらかじめ栄転だと分かっている場合には、贈りやすいのです。問題は、転勤することが分かっていても、栄転か左遷か分からない場合です。稀に左遷による転勤もあるため判断には注意が必要です。そうした時、良い送り方があります。ご就任祝いとして送ればいいのです。ご就任という言葉には栄転も左遷も両方で使える言葉です。判断がつかない場合にはこれが有効です。左遷の可能性もあるためのしはつけないで送るようにしましょう。これなら、わからない場合にも送ることができます。栄転か左遷かわからない場合には、ご就任祝い、として送る。冠婚葬祭の30のマナー。その30。喪中の人に、めでたい品物を送ってはいけないが、感謝の品物は送っていい。身内が亡くなれば、悲しみのために生活活動の一部を控えます。身内が亡くなったというのに、パーティーやお祝い事など明るいことをするのは、亡くなった人に対して失礼だからです。年賀状は、喪中の相手には送らないのは、すでにご存知のマナーですね。間違えやすいところがあります。喪中の人に対して、お中元とお歳暮を送ってもいいかどうか、です。正解から言うと、送っても構いません。大切なポイントは、めでたい、か、感謝、かの違いです。そもそも、お中元やお歳暮は、めでたい、という意味はありません。あくまでも、日頃からお世話になっている人への、感謝、として送るものです。年賀状は、新年を祝いますから、めでたい、意味があるため NG です。 お中元の聖母は、感謝、という意味ですので、大丈夫です。贈り物はしていいのですが、もちろん派手な包装、めでたい水引きなどは控えるようにしましょう。それらは、めでたい、という意味が含まれているためです。また、初中見舞い、寒中見舞いも、めでたい意味は含まれていませんから送っても OK です。喪中の相手に贈り物をする場合には、めでたい、か、感謝、かの違いに気をつければいいのです。喪中の人に、めでたい品物を贈るのは控える。冠婚葬祭の30のマナー。まとめ。その1。失敗をする前にマナーの勉強をしておく。その2。結婚することになったら早めに上司へ報告する。その3。新郎新婦より派手な服装は避ける。その4。結婚披露宴のスピーチや会話では暗い話を控える。その5。結婚祝い金では4万、9万、偶数は避ける。その6。祝儀袋は福さに包む。その7。式に出席しない場合にもお祝い金を送る。その8。招待された結婚式にはできる限り出席する。その9。長寿では露出の少ない黒い服を着る。その10。死因を尋ねる行為は控える。その11。お線香を用意する代わりに香典を持参する。その12。ご祝儀では折り目のない新札を用意する。不祝儀では折り目のついたお札を用意する。その13。焼香の火を口で消さないようにする。その14。冠婚葬祭では意味言葉を使わないようにする。その15。繰り返される重ね言葉にも注意する。その16。慶事と長事が重なった場合には長事を優先させる。その17。入院した直後に大勢でお見舞いに行くということは避ける。その18。植木鉢の花はお見舞いに持っていかないようにする。その19。お見舞いに避けた方がいい花を知っておく。その20。花選びに困った時には花屋さんに直接相談する。その21。お見舞いには明るい言葉をかける。その22。お見舞いの時には長居しないようにする。その23。個人で受け取ったお中元の聖母も上司に一言報告しておく。その24。お中元を送ればお聖母も送る。その25。あげていない相手からの贈り物のお礼は礼状にする。その26。政治関係には贈り物を送れない、受け取れないことを知っておく。その27。年賀状は、住所は、プリント印刷であっても、大事なメッセージは、手書きで書く。その28。年賀状の返事は、松の内に届くようにする。その29。栄転か左遷かわからない場合には、ご就任祝い、として送る。その30。喪中の人に、めでたい品物を贈るのは、控える。